まず僕ジッポーでちっちゃく抜いたでしょ。
石川
本間
運の
B サイドライブ。
さあ2部も上がって3部ということで
ございまして、はい、このままいくと10時半ぐらいですね終わるのが。こうやって結構インターバル時間取ってるんですね。そう
上がるまでにね。いやあれですね、稲垣に届いてるファックス気になりますね。
気になりますけど私から催促するわけないから、西川さんお願いします。
いや僕からもちょっと催促するや何のファックスって聞かれるじゃん絶対に。なんでか分かんないけど B サイドファックス募集し始めたこと言ってないんだからそれ。
言えばいいじゃないですか、別に言えない関係じゃないでしょ。
まあ先ほどのイクリン65歳主婦のメールの続きです、うん、初めて聞いたラジオ番組はKBS 京都の日本列島ズバリリクエスト、尾崎千秋さんということはパーソナリティ、その後ハイヤング京都坪井のりおさん笑福亭鶴瓶師匠、ラジオ大阪ぬかれみの世界、はいこれ有名ですね、鶴瓶師匠と真の真先生って思うんだっけな、これ上柳さんが好きだったやつね、あとはオールナイト日本で聞いてたのは鶴光さん、あのねのネタ森さん、たけしさん、西川貴教さん、クリームシチューさん、そして現在に至りますと、65歳主婦の方ですよ。今まで聞いた中で一番好きな、好きなベスト3、うん、3位やハイヤング京都坪井のりおさん、2位ぬかれみの世界鶴瓶師匠ですね、1位クリームシチューのオールナイト日本だって。でもまあざっと15年20年前ってことはさ40代とかで聞いてくれてたわけでしょ、うん、楽しめた。本当に気がつけばもう65歳になってしまって、西川さんのラジオの葉書職人さんたちが結婚されたり立派な社会人になって活躍されてるのをお聞きしてると自分の子供のように嬉しいですと。最近はブルーさんの声が聞けなくなってちょっと寂しいですが、また3人揃った B サイドライブを楽しみにしておりますと。そ
う
そ
う、まあ、これかれこれ2年出てないですよもうブルーさん。
ただ俺別にブルーさんと時々会ってるから何とも思ってないのよね。
俺は会ってないんですよね。確かにね、
ブルーンこの前エレフ出なかった、
会ってないですよ俺は。
この前っていうか、まあ、結構前だけど、でもまあ分かんない。俺は時々なんかほら騎士団のオールナイトやった時
あ
来てて、おブルーンじゃんなんて言って、
それいつの話ですか。
でも今年入ってからじゃなかったっけ、分かんないけど。いやし、なんか別にさ LINE のやり取りとかもしてるしさ、なんかそんなに合ってない感じもしねえんだよなっていう。そしてですね、ランフォード、福岡県春日市43歳会社員、ラジオ聞いてるかどうか、うん、オンタイムではラジオ聞かなくなりましたねと、うん、まあ40にもなったら聞かんよな普通に、うん、たまに車を運転するときにカーラジオを流すぐらいです。ちなみに初のラジオ体験は赤坂康彦のミリオンナイツ。
あ、はい、
お前も。
私もそうです。
当時布袋さんのポイズンが流れてましたと。
あ、
最近のラジオを聞くハード機器は iPhone のポッドキャストで聞いていますと、うん、他の選択肢としてはラジコ、カーラジオ、携帯ラジオがあります、うん、番組は B サイ、それから青春アルデヒド、誰の番組なんだろう、アントニーのオールイン、桜通信を聞いてますと。 AM ステレオを知っているか知りません、ワイドエフェも知っているか知りません。MD の再生が可能か、自宅に MD 付きのコンポがあります。しかし、メディアは MD ウォークマンが壊れた際に捨ててしまいましたと。あー MD 捨てるよね。捨てがちだよね、なんか。B サイは主に通勤時間や庭作業中に聞いてますと。
青春アルデヒドは多分あれですね、ポッドキャストですけれども、うん、ヘリクツ、これ、あれ書いてあることそのまま読みますよ、
はいはい、
オフィシャルで書いて、
はい、
ヘリクツ王国岸和田発、チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオっていう番組です。誰が喋ってるかという情報はちょっと出てきて
る、いまいち分からない、
まあ、B サイと一緒でしょうね。
はいはいはい。でもそれはワイヤレスのピンは使ってないよ向こうは。
いやいやいやいやいやいやいや、もっといいマイク使ってる可能性あるわ逆に。
それからアビコロって千葉県印西市から MD についてって言ったりとかでもらってまして、うん、 は、先日から歌いに行ってる MD ですが、今住んでる家には聴けるものはないですと、うん、実家に25年ぐらい前に買ってもらったコンポがあり、うん、未だに現役で MD、CD、カセットを聴くことができますと。
へーすごい。
当時持ってた MD も実家に残してあり、たまに聴いたりしていますと、うん、ステレオラジオについては聞いたことはなく、どんなものかも分かりませんでしたと、うん、自分が一番初めにラジオに触れたのは両親に買ってもらったラジカセで、東京 FM でやっていた山田久志さんのラジアンリミテ
ッド、はい、私も撮ってます、それは
の中でぶっちぶりの番組を聞いたことでした。
つもりダイバー、
はい、その後も文化放送のスパカン、
はい、
何でしたっけ、スーパーカウントダウン、
金曜日にやってたのかな、確かな、
西川貴教のオールナイトニッポンなどを聞き、学生時代を過ごしましたと、当時スパカンで曲をリクエストしてメールを紹介されるとステッカーがもらえて、何枚かもらったのを覚えてますと。
はあ、日本放送でオールナイトニッポンゴールドの時間があったんですね。
はいはいはいはい、はい、
ナイター終わり
3時間やってますんですよ、
スパカン。それぐらいやってたと思います。
10時から1時までとかですよね、
で多分1時は全国ネットみたいな感じだと思うんですよ、12時から1時間は、はいはい、
ああそうですね、うん、はいはいはいはいはい、あとはですね、ああまあちょっと業界の人間のやつも見ましょうか。大阪市福島区37歳メソポタミア、
ツイッターよく拝見しております、はい、
最近番組で話題になってるラジオの聞き方ですが、僕は基本的にラジコのタイムフリーで聞いていますと、うん、毎週レギュラーで聞いてるのはナインティナインのオールナイトニッポン、
ありがとうございます。
そして JFN 系有吉弘行さんのサンデーナイトドリーマー、
はい、
比較的よく聞くものはTBS 川島明さんの寝言、
はい、
同じく麒麟川島さんがやってる JFN 系土曜日のエウレカ、
あ
はいはいはいはい、
はい、
しかし川島さん帯でレギュラーやってるのにラジオ2本やってすごいよね、うん剣道小林さんやアンガールズさんが出演する MBS あっぱれやってます水曜日あたりです、はい、はいはいはいはいはい、あと厳密にはラジオではありませんが YouTube でやってるニューヨークさんのニューラジオなど、トーク主体の YouTube をラジオ代わりに聞くことが増えてきましたと、うん、ああなるほどね。ラジオの聞き方で言うと業務上聞かないといけない番組もあるので、家にいるときはスマートスピーカーにラジコで〇〇つけてと声をかけるのがその日唯一の発言という日も多々ありますとラジオで MBS つけてとかそういうことですね、うんワイドウェイフは聞いたことありますが、太陽騎士で聞いたわけではなく、持っていたスマホに FM チューナーがついていて、地域設定を日本から海外に変えることで高周波数帯が聞けるようになったので聞いてみたことはありましたと。
エクスペリアとかそうでしたね昔。
うん、AM ステレオはさすがに聞いたことはありませんし、存在を知った時は何のためにと思ったので、うん、聞こうと思ったこともありませんと。
まあこの業界にいればいるほど思うでしょうねそれは確かに。
はいはい。ちなみに僕は今シャープのアンドロイドスマホを使っているんですが、うん、プリインストールのラジコがラジコプラス FM というアプリで、
はいはいはい、
有線イヤホンを挿せば FM 放送を聞くことができますし、うん、今使ってる新しめのソニーのウォークマンも FM チューナー内蔵なので、うん、こちらも有線イヤホンを挿せば聞くことができるので、たまに気が向いた時に聞くことがあります。
そうそう、意外に国内メーカーが多いんですよねそういうの。
ああなるほどね、うん、まあそれこそ災害対策ってこともありますよね。 そのラジオが聞けるようになってるっていう、
あとたまに多分 CM で聞いたことがあるラジスマリスマさんです
ね。はいはいはいはいはい、はい、はい、なんか昔もそういうのやったよねラジオ業界。
携帯 FM？
スマホじゃない時に多分
携帯 FM でしょ。
はいはいはい
あでどっちもでしょ、どっちもじゃないや、なんか AM も FM も聞けるやつ、
聞けるやつ
多分撮ったのは、うん、
そして惨敗していくよね、うん、
携帯 FM はそれなりにあれなんですよ、
うん、
あの FM 局が今何オンエアで曲が何かかってるかって出るようになったのは、今は勘違い間違えるところでした。見えるラジオがここ一番のきっかけでした、はい、
TFM ですねあとちょっと前に話題になっていた原理主義者的にはノイズがある方が聞きやすいみたいなことの話ですが、
はい、
今はどうか分かりませんが、ラジコが始まった当初、音楽が電波の劣化なくネットに流れることを危惧して、電波で送信された自社のラジオを本社で受信し、その音声をラジコで配信していた時期もあったので、音楽業界もラジオ原理主義者も嬉しいやり方だったことを思い出しましたと。
あ
なるほど、はあはあはあはあはあ、 これは全局そうやったのかな、そういうわけじゃないよね、きっとね。
ではないですね。システム上大変だと思いますもん、それ。
はいはいはいはいはいはい。は
あ。けど分かんないです。メソポタミアさんは大阪じゃないですか。うんうん、ラジコって、まあ、これは俺もウィキペディアで学んだことですけど、うん、大阪で最初デモが始まってるんですよ。
まあラジオ文化が、ラジオ民度が高い地域ですからね。そ
う
そ
う
そ
う。で、はい、大阪の民放が IP ラジオを考えようっていうところから始まってて、はい、それが東京も参加して全国に広がってるんで、うんうん、そのデモの時にそれやってる可能性はありますね。
あるね、しかも多分著作権とかの問題って、うん、ナーバスなと言いますか、うん、ありますから、うん、確かラジコ始まった時ちょっとそれは問題というか、うん、立ち上がる時かな、分かんないけど、うん、それどうなっちゃうんだみたいなことはありましたからね、うん、
今のね、うん、ラジコの3時間とかみんな不便に思うやつはそれがありますかね、
はいはい、なんつうの、いつも聞けちゃうとそれはもうもはや何、うん、オンデマンドになっちゃってねえか音楽がと、
そうそうそう発売前当時はまだね、すぐサブスクとかもなかったから発売前の曲がいつでも聴けちゃうのも、
はいはいはいはい、という問題もね、はらんでますからね、うん、あとはですね、誰行こうかな、祝、長崎市47歳産業医、前回ですね AM で、それこそリアルタイムでくれたやつですよ、 AM で、大阪で AM ステレオ放送初体験したのをメールしたものですと、うん、はいはいはいはい。私自身は千葉県出身で本間さんと同期なので、AM ステレオ放送開始後のどんちゃん騒ぎも知ってるんですが、対応受信機を持って いなかったのでその存在はすっかり忘れていましたと、うん、最近の番組内で AM ステレオ放送の話題が出てきて、うん、まだ日本放送、ラジオ大阪、和歌山放送で AM ステレオ放送を行ってると聞き、ちょうど3月に仕事で大阪行くからAM ステレオ放送を聞いてみようと思い立ちましたと好きねお前もラジオそうなると何はなくとも絶対に必要なのは AM ステレオ放送対応のラジオ受信機ですと。そうそう、うん、Amazon や楽天で検索しても出てこず、
はい、うん、
どうしたものかとメルカリをチェックしてみたら、うん、何件かヒットしましたと、うん、持ち歩きやすさも考慮して、うん、980円のポケットサイズのものを購入しましたと。そしていよいよ大阪へ参じまして、早速ステレオイヤホンを装着して受信機の電源をオン、モノラルとステレオの切り替えスイッチがある受信機だったので、おもむろにスイッチをステレオに切り替えると、果たして背景ノイズだけステレオで聞こえてきましたちょうどトーク番組だったのでトーク部分はモノラルだったんですが、それでも謎の感動がありましたと、うん、少し待ってるとジングルが流れたり曲が流れたりして、うん、こうした音楽ものはしっかりとステレオで聞こえてきます。
そうですね、トークは多分ステレオでは配信しませんからね。
はいはいはい、そして何と言っても聞きたかったのがビタースイートサンバと、土曜深夜のオードリーのオールナイトニッポンを聞くことでこの願いは叶いましたと、うん、AM 音質でステレオのビタースイートサンバは不思議な感覚で何とも大津なものでしたと、うん、モノラルからステレオに変わるだけでこれだけ体験が変わるんだと思ってませんでしたと、うん、しかし一方で AM ステレオ放送が廃れていった理由もなんとなく分かりました音楽番組が中心の FM ならともかく、トーク中心の AM ではステレオである理由があまりないと感じましたと頭で考えたら分かることと言われるかもしれませんが、AM ステレオ放送を実際に聞いてみたからこそ強く思えるわけで、やはり人生は何事も体験してみないといけないなと感じた次第ですと、はいはいはい、
おっしゃる通りでございますわ
まあその通りなんですよ、
うん、オードリーのビタースイーター、あれじゃないかな、まだむちょっと濁ってるビタースイート使ってんじゃないかな。
いやだから本当にステレオするんだったら右から春日さんの声、左から若林さんの声にしないとダメよ。
でも聞きづらいですけど、耳が疲れちゃうから頭が疲れるんですよね。
そうしないと、そんな立体してると、そうしないとさ意味がないよ、もうステレオであるトーク番組を。
そう、そうビタースイートも日本放送には何種類もあって、
はいはいはい、
はい、昔のテープで起こしたものを使ってる番組もあるし、
はい、
新しいものを使ってるところもあるし、ね、
はいはいはい、
自分なんかは新しいのに全部差し替えたんですけど、
はいはいはい、 だいぶ違いますか。
だいぶ違いますよ。あの AM だと気づかないかなっていうぐらいに低音が強いんですよ。
いやだからほら AM ステレオで聞かなきゃ
AM ステレオでもそうなんじゃないですか。低音が強く感じるんじゃないですかね。ただもうラジコになった
時に、いやだからもう三浦はさ AM ステレオと考えない、考えてないよね。
うん考えてない。
うん
考えて
ない。もっとさ AM ステレオについてちゃんと考えて曲選ばないとダメよ。AM ステレオでどう聞こえるか、うん、だって出してんだから電波、うん、責任があるよ AM ステレオに対して。
ラジコの日
本放送
ラジコとか YDFM ぐらいしか、
いやわかんないよ。
あと、モノナル AM のことしか考えてない。
いやわかんないよこれさ、知らず知らずのうちにさ昔買ったラジオで聞いてて AM ステレオで聞いて実は聞いてたって人多いかもしんないよ。一番多いかもしんないよ本当は。
さっきも言いましたよね、 MD よりレアですよ AM ステレオのラジオ自身なんて。
いや三浦ちょっとね考えてなさすぎるな。AM ステレオのことみんなAM ステレオでどう聞こえるかっていうことを考えてない。制作陣
けどただ不思議なものでもうこもってるからかもしれないですけど、うん、FM ステレオよりもステレオ感を感じますよ、うん、AM ステレオって。
いやだからいいんだよきっと。いや今こそ AM ステレオじゃねえかやっぱ。いやいやい
や逆光、時代に大逆光。
いや
分からんよ、時代が1990年代前半に戻ってる。
いや分からんよ、AM ラジオの受信機さ、だってさどういう受信機が一番多いか調べたことないじゃない。だって意外と AM ステレオの割合高いかもしんないよ、知らず知らずのうちに。
いや大半があの全然売れないから作られなくなってるわけで。
いやもうさ行き渡っちゃったのよAM ステレオの受信機が。
アイワの昔のねコンポはAM ステレオでした
ね。AM ステレオでした、うちの AM ステレオでしたからね、アイワのコンポ、うん、
アイワは CD 三昧懐かしい。
AM はあれです、あのアイワは意外とこうなんつうの AM ステレオ力入れてましたよね。
はい、石川さんのマイクが落ちたって感じがしますね。
電池が切れましたね多分おそらく。
石川さんのポケット、石川さんのポケットにあるんじゃないですか、胸ポケットに。
はいはい
はい、
今度ついてますね。
あ、違いますね、受信機が、
受信機の方が落ちた。
はい、リアルタイムで変えましょうか。
はいはい、はい、じゃあちょっと持って
みて。あ、ごめんなさい、ブチってなっちゃいましたね。
ブチってなっちゃいました。リアルタイムで変えますよ。
はい、
あーやばいやばい、金がつけたままだったから。
はい、
よしよし、
はい、よしよし、CM 行ってもいいんですけどね。
まあ、じゃあ1回、
いや、リアルタイム感でいいんじゃないですかね。
はいはい、
こんな感じで前もちょっと話しましたけれども、簡単に電池がなくなるからラジオ局には電池がいっぱいあるという感じで、いつまでの電池ですかこちらは。2012年4月。はい。うん、あの石川さんさっきからドヤ顔でいっぱい電池あるかって言うけど、だから早く電池なくなるんですよ。
だってさおかしいよね、
うん、だって懐かしいですもんこのパッケージ東芝のこの乾電池。
いくらさピンとはいえさ、こんなにさ電池なくなるのおかしい。
おかしいです、おかしいです。
いやでもこれは使い切ろう、この古い電池。古い時計にアッコさんみたいなこと言ってるけど、
石川さん、
はい、
つかない。
やっぱダメか、2004年の電池ダメか。
2012年の電池ダメ。
2012年の電池、じゃあ次出すわ。
そうですね、未開封で完全に放電してるっていう。しかもちゃんとプラスチックのフィルムに入ってたのに放電しましたから、これは
未開封でなくなってるっていうのは、だからあれよね、童貞でオナニーしすぎてるみたいなこ
と。ちょっと違う気がするけど、あと一番の無駄遣いですよね。
これに関して 今新しい電池出してきたんだけど、これに関してはね書いてないね期限が。
開けろ、
比較的新しい気がする。
ああ、2031年7月って書いてあるんですよ。
あ、じゃあもうこれは大丈夫だね。いやもう
聞いたこともないメーカーですけど、
ウェルシアで買ったやつ。
あ、着きました。
あ、着きました。
さあさあさあさあ、市川さんの声が、
はあはあ、聞こえますか、聞こえますか。
はい、戻ってきてますよ。はい、別に撮り直しますません。
しません。
なぜなら、疑似生だから。
疑似生だから。しくいろいろ送ってきてくれまして、ラジオ聞き始めたきっかけ、
はい、
90年代初頭文化放送でのアニメ、ゲーム、声優さんのラジオ番組を聞き始めたのがきっかけですと、うん、当時はカセットテープに登録しながら聞いてましたと。 で、90年代中盤に大学進学のため福岡県の北九州に出てきたんですが、ここで TM レボリューションに出会いオールナイトニッポンを聞き始めました、うん。大学時代は西川貴教さん、ポルノグラフィティ愛子さんのオールナイトニッポンを聞いてました。はいはいはい、火曜水曜ですね大体ね、
はい。
2000年代に入り医師の臨床研修のために長崎県は大村市に来たところ、病院の宿舎は AM ラジオがほとんど入らず、忙しいのもあってラジオから離れてしまいました。カーステレオでも iPod の音楽を聴くことがほとんどになってしまいましたと。まあこれぐらいですよね、2000年代初頭ぐらいから iPod が出始めたんですよね確かね、うん。とはいえ2002年9月のTM レボリューションインボークの、うん、宇宙発音エアの際には何としても聞きたくて AM 電波の入る長崎市内まで車で行ったんですが、プロ野球セ・リーグの優勝決定戦が数時間延長したため日本放送での番組の放送がなくなり楽曲発音エアも翌週延期になったという出来事もありましたと。
よく待てましたね逆にそれね、新曲解禁をずらすっていうことを
なかんねえ、ナイター中継が延長する可能性もあるということを
見込んでやってたのかな、
うん、見込んでやってたかもしんない。だって前も話したことあるけど、俺ゆずのオールナイトニッポンスーパー放送しに盛岡まで行ったのに1分も放送なかったってことあったからね
あと同様にあれね、はい、広瀬香美さんも、
はい、
あのロサンゼルスだからニューヨークまで行ってなかった、
はい、しかもゆずのオールナイトまだ良かったのは、当時オールナイトニッポンスーパーが日本放送でしか放送してなかったから、
うん、
ネット向けの放送っていうのをやってた。その今までネット局で聞いてた人を、まあ、少しでも保管しようってことを、うん。
ネットってインターネット
の方ですね。インターネットだけ、
ネット局には向けてはないんですよね、
はいはい、
東端だったから、
はいはい、それだけをやって、
うん。けどそれって音楽かけらんないんですよね。
かけら
ん、
だからさ、俺と北川とやさん3人でずっと喋って
ジングルも CM もなく穴埋め、
ユージお前にとってのタンバリズムなんぞやみたいなタンバリズムっていう話をずっとしてた
当時20代の石川さんも
ユーズも20代
それはそれで聞いた人はレアだろうな。
あれなんか聞きてえな。
レアだし残ってないし、ダイヤルアップだから多分今みたいにインターネット常時接続じゃなくて、つなげばつかなくほどお金がかかる時代だから、
はいはいはい、
フルで聞いた人もいないだろうし、
いないだろうしねレアだな。再び、ラジオを日常的に聞くようになったのは2000年代中盤、パソコンや Mac に USB 接続して録音できるラジオチューナーを入手したからです、うん。あ、なるほど。すでにポッドキャスト黎明期に入っており、自宅サーバーを立ち上げて自分向けにポッドキャストを配信できるソフトが公開されていたので、録音したラジオ番組の音声ファイルを自分向けにポッドキャスト配信して、初めの頃は iPod へ、そのうち iPhone へ転送して聞くようになりましたと、うん。あ、なるほど。聞いてたのは福山雅治さんの魂のラジオ、
はい、
トーキング FM、 はいはい、はい、福山さんの番組ですね両方、 NHKFM のアニソンアカデミーです、
はい。
トーキング FM が福のラジオになって、放送時間帯がアニソンアカデミーと被るようになってからは、三洋電機製のラジオチューナー付き IC レコーダーも併用していましたと、うん。しかし新型コロナウイルスのパンデミックが始まり、イベントが次々と自粛されていく中、参加予定だった福山さんのデビュー30周年記念ライブが中止になってしまい、番組で中止の報告を聞くのが辛くなり、このシステムの運営をやめてしまいましたと。はあ。普段はどういうふうにラジオを聞いてるか。職場では、面談や会議の入っていない事務室作業中は時計代わりに、ありがたいね、地元の NBC 長崎放送のワイド FM で、
うん、
午前は NBC 制作の朝ワイド、うん、午後からは TBS からのネット放送で、うん、JN スーの生活を踊る、うん、コネクトを聞いていました、うん。はいはいはい、
なんかネット曲増えるらしいですね、めっちゃこの春から
JN スーさん、
うん。
だからこれもまた問題よね、
うん、
各局が昼帯を制作する体力がなくなってきてる、
うん。あと文化放送のね、
はい、
大竹誠さんもあるらしいですから、
ネット、
うん、
これ有意識自体よこれ、うん、本当に、うん、各局が昼帯を制作できなくなるっていうのは、 それ以外にもライターサイズのラジオ受信機を携帯しており、都道府県をまたぐような遠出をした際にはこれでその地元のラジオを聞いたりしていますと、うん、ああ楽しいねこれね。ラジオ以外にもアプリ、ラジオ以外にもアップルポッドキャストアプリ、ラジオクラウド、アマゾンオーディブルなどでポッドキャストを聞いたりもしていますと、うん、ポッドキャストでは B サイド以外にTBS ラジオライムスター歌丸のアフターシックスジャンクション2や、うん、関連ポッドキャスト、荻上チキのセッション、うん、文化放送山田るい53世のルネッサンスラジオ、うん、虚構新聞ニュース、うん、長崎新聞制作、ねねぬなどを聞いています。
これ何も分からなかった
です。分かんない。ねねぬ長崎新聞が制作してる。
ねねぬ。
YouTube のみ配信しているラジオ番組という名の音声コンテンツもあるので、そうしたものは YouTube でも聞いています。まあやっぱり。YouTube の音声コンテンツっていうキーワード結構多いね。
多いですよ。あ、本当だ。ねんねんね。うん。ポッドキャスト。若手社員がお送りするポッドキャスト。
ラジコはサービス開始初日に有料登録しましたと。福山さんの地底人ラジオ、福のラジオ、文化放送、東映公認、鈴村健一、神谷博士の仮面ラジレンジャー、神谷博士、小野大輔のディアガールズストーリーズなどを聞いていますと。こうした音声コンテンツを聞いているのは、1時間ほどの徒歩通勤や休日のウォーキング中、事務作業中、たまに車で出かける時なのです。面白い音声コンテンツが増えたため音楽を聞く機会がめっきり減ってしまいましたと。なかなかないよ、あの音楽より音声コンテンツを重視するの。使用機器に関して言えば、AirPods Pro や BOSE のノイズキャンセリング付き完全ワイヤレスイヤホン、うん、ワイヤレスの骨伝導イヤホンがメインですと。ずいぶんラジオとか聞くのにお金使ってくれてるね、うん。最近メガネの角の部分に Bluetooth スピーカーが内蔵されているオーディオグラスという製品を導入しまして、事務作業中のリスニングがますますはかどっていますと。ワイド FM も聞いたことがあるか、地元の NBC 長崎放送で対応が始まったタイミングで聞かせてもらおうか、ワイド FM の実力とやらをということですぐに聞き始めましたと。うん、地元の職場は、AM 放送の入りづらい建物に入り組んだ場所にあるんですが、うん、そこでも綺麗に入るので驚きでしたと。うん、AM 放送の丸まった音声も好きですが、ワイド FM のすっきりした聞きやすい音声も好きなので、うん、どちらが良いという比較論ではなく、うん、今日はどちらの気分かなと選ぶ、感じだと考えていますと。うん、とはいえ行動範囲内の AM 電波の受信状況は芳しくないため、もっぱらワイド FM を選択することになりますと。まあだからまあだいぶ大きな町とはいえ長崎でもこうですからね、電波の状況が、まあ、東京だとっていうところですよね。いかんおやつ、
まあ、今日や長崎は山が多いですからね。
まあ確かにね、あ
そう考えると FM ってちょっと不利なんですよね。
ああなるほどね、
電波的には。
AM ステレオ放送聞いたことがあるか、先ほど話した通りつい最近聞き始めました、うん、MD 再生機、私自身は90年代中盤大学入学時に MD ウォークマンを購入して愛用していましたと、うん、しかし90年代終盤出てきたポータブル MP3 プレイヤーを入手してからはすっかりご無沙汰になってしまいましたと。それでもおそらく自宅のガラクタ箱を漁れば MD ウォークマンが出てくるはずです、うん、そんな私よりも実家の両親の方が今 MD を使っていると思いますと。両親はスクエアダンスというカントリー音楽に合わせて、掛け声を出しグループで踊るダンスの趣味がありまして、うん、そこでは MD が少なくともごくごく最近まで主流で使われていたようですと。そのため自宅には MD プレイヤーや MD 編集機器がありますし、うん、ダンス用の音楽の MD も大量にありますと。うん、東京に行った際には AM ステレオ放送で日本放送を聞いてみますと、うん、いうことで、MD カセットテープ現役ってあるって聞くよね。
カセットテープはもうだって全然現役です。
そのなんつうの、
あの
巻き戻し再生、巻き戻し早送りがしやすいっていうので、うん、それでなんだっけ、それこそダンスかなんか忘れちゃったけど、うん、意外とそこでは使われてるって話はよく聞くよね。
あとデータ的にもやっぱ磁気テープって優秀なんです。アナログになればなるほどやっぱ優秀なんですよね。
長持ちする、
うん
うん、
結局紙が残るのと一緒ですね。
はいはいはいはいはい、はい、いうことでございまして、いやちょっとやっぱ AM ステレオもうちょっと考えた方がいい俺たち。
AM ステレオはちょっとあれですけど、
いやいや、ワイド FM 以前にやっぱもう一回 AM ステレオ放送ってものを向き合った方がいいと思う。
AM ステレオはもう多分もう多分、
いやいや、
AM ステレオを続けると我々のギャランティーも上がんなくなるかもしれない
それはね、リアルにやるだったら即刻やめるよ
なあ、 AM は続けてほしいけどステレオは無理しなくていい気がする。
なんでまだ続けてんだよ、コストかかんのに、きっとなあ、やめて、反映しろギャラにマジで LF 日本放送よということでございまして、引き続きラジオに関するアンケートをお持ちしております。 bi4@bsl.jp biho@b-sid.jp です。
ハガキも言っときます。
そうですね、郵便番号150-0045、渋谷区新鮮町 10-9 ハイマート渋谷新鮮205、株式会社ファイ B サイの係まで送ってきてちょうだいと、
昔ながらのハガキ職人の皆さんも、
はい、送ってきてちょうだいとさあいうことでございまして、なんかお知らせすることあるかな、あれっすね、まあこれこの後すぐアップするんでまだ全然間に合うと思いますけども、乃木坂46久保史緒さんが明日ですね、サンドウィッチマンさんのザ・ラジオショーサタデーにですね出演して、今年の楽天の開幕スタメン予想を行いますのでですね
毎年してますね、
はいはいはい、もうサンドさんの番組だけね、それこそさっきの話じゃないけど全国各地で聞けますからね、うん、まあ、宮城しかり、うん、長崎しかり、うん、広島もだっけな、忘れちゃったけど各地で聞けますんで、もしよろしければというところでございます。あとは日曜日までそのさっき話した乃木坂のですねバースデーライブのですね配信、リピート配信が行われております。明日土曜日に配信されるやつがさっき話したカメラマンの皆さんが大活躍してるやつですのでもしよろしければですね、アップメインステージのアップを抜いてるのは確実にさっきの3人です
誰でしたっけ、
やっさん、しげさん、さいきさん、かっこかり、
ラジオショーはですね日本放送キーステーションに、うん、福岡 RKB 毎日放送、仙台の東北放送、はい、長崎坂の長崎放送、福島のラジオ福島、石川の北陸放送、広島中国放送ですけど、結構な角度でたまに特番で飛んでる放送局がいっぱいあるので、
あとそろそろあれですよね、各局もしかするとオープン戦の実況中継が始まる可能性もあります。
全然はい、比較的毎回オープニングで毎回ネット局数が変動してるんで、
はいはいはい、
詳しくは地元のホームページをご覧ください。
いやーでもあれですね、平日の昼帯までこう、ね、東京制作のものが各地方で流れるっていうのは
ちょっと しょうがないと思いますよ。これは悲しいこと言いますけど、やっぱり言うても感覚的にですよ、どこの曲とかじゃないですけど、
はい、
1時3時が一番スポンサーが、
はいはい、
ちょっと手薄かもしれないと思いますから。
なるほどなるほど、
うん、
まあそこで予算、うん、そしてマンパワー
みたいな、働き手の問題もあると思います。
はいはいはい、はい、
でやっぱりどうしても夕方5時台とかいうのは地方、各地方では一番ドル箱だと思うので、
まあドル箱というよりももう夕方帯はナイターですからね。
あ、けどそれはそうですけど、その前
5時、いやもうナイター中継が始まってないのにナイターが始まってるんですよ、地方ではホークスなり
まあまあそれはありますけど
その日の試合に向けた番組がもう夕方4時台から始まってるんですよ
まあそこに投資するっていうのもあるかもしれないです
ね。そこは多分各局譲らないんでしょうね。
ただそれを組むのも野球制作をしてる局であって、
はいはいはい、
ネット送りは夕方6時にならないと始まらないんで、野球は、
はいはいはい、うん、もうでも福岡とかも4時から泣いたです。
まあまあまあ実写制作できるてかそういうところは全然できますよ、全然、うん、
じゃあ福岡、それから名古屋、うん、まああと大阪もですね、
うん、広島、
うんうん、広島ね、夕方はね、確かに一応ね、ニュース番組か RC やってんだよな、
うん、
あでももう、うん、主要な球団がある都市はもう夕方4時ぐらいからもう野球の話です
まあ、ビッグコンテンツですかね。
はいはいはい、そしてですね、これそうなのよ、俺も見なきゃと思ってて、結構前に来たメールで、俺も実はこれメールもらう前からしてたんだけど、栃木県宇都宮市本家、石川さん、Amazon プライムで始まってる完全密着侍ジャパンをとりあえずクリックしてくださいと。これはですね、 すげえ簡単に言うと WBC のドキュメンタリー映画昨年公開されたやつのこれのまあすげえざっくりと別カットだと思っていただければっていう感じです、うん、でこれ選手ごとにエピソードになっててエピソード1は、パドレスの、開幕ピッチャーのダルビッシュです。で選手ごとにこうエピソードがいろいろあるみたいです。で胸熱エピソード満載で必見です。まだ1話しか見てませんが面白いです。番組でまた語ってほしいのでぜひということで、こすり倒された WBC でまだ知らない部分が出てきますということでございまして、これちょっとですね私もチェックしなきゃと思いつつまだ見てないやつでございますのでぜひ見たいなと思っております。
そういえばあれですね、日本放送では大谷の、ね、はい、中継ありますよね。
開幕戦の、ね、中継、
水木でしたっけ、
はいはい、開局70周年記念とし
てそういうことで、
はいはいはい、
ショーアップナイターよりもいち早く、
はいはい、やるということでございまして、木を身につけビンと、
はい、それこそ AM ステレオで聞くといいんじゃないですかね、
はい、いい時だけの日本を
いい時だけとか言わないずっといいと思いますよ大谷さんは。これから
いやもう日本放送はあの大谷はずっといいですけども、日本さんはその何開幕戦とか美味しいとこだけ、
ああ、まあ、
それは1年通じて追ったりとかしない。
それはだって お金が
、うん、でもあれっすよ、野茂投手の時はやってたんですよね、
あ時代が
し俺だってなんなら野茂投手の番組やってましたから、
へ
その野茂さんの野茂投手の情報を紹介する20分の番組みたいな。でもその時全スポーツ新聞のメジャーリーグの記事を切り抜きてスクラップブックにしましたからね。
あ
いうことでございまして、あと何かあったっけのお知らせすること。
あの水にちょっと中ですね。
はい、大竹聖子さんが水にちょっとやっておりますので、もしよろしければですね、各地で公演も行われますので、ぜひご覧になっていただければというところでございます。ということで今週はこの辺で石川と本間とブルンでした。おやすみでした。明日またー。